私は2項目質問をいたします。1項目目は市長に、2項目目は教育長にお願いをいたします。まず最初、第1項目目は貯蔵施設の利用についてということでございますが、私の五野良町若松ですが、家の近くに生姜の貯蔵貯蔵施設がございます。これは経緯を、皆さんご存じないかもしれませんので申しますと、昭和60年の新構造改善事業で五野良生姜貯蔵施設として整備されたようでございます。今年はもう昭和で言いますと86年になりますから、25年ぐらい経過してるわけですね。近くのあるもんですから、私その施設の前を通るたびに気になっとったわけですが、あまりここに過去25年間有効利用されてないような気がするので、非常に気になっとったわけで、ぜひこれを生かしてほしいなということで、市の施設でございますので、ぜひ考えてほしいというなんで取り上げました。今実情としましては、鍵は、この施設の鍵はですね、 JA の営農センターで保管されているようでございます。でということからすれば、その経緯については私調べておりませんが、どうも農協でなんか利用、うまく利用してくださいというくだりじゃないかと思っております。そういうこともあります。せっかく整備されたんですが、これのできた言われみたいなものからしますと、初山とかしわらに遠田ダムができまして、その水を利用するという意味で二十歳総合開発というものができまして、じゃあその水を有効利用するために何かいい作物がないかということで、どうも水をよく使うのは、二十歳で使うのは生姜じゃないかということで、その他のためにということで整備されたようでございます。それでその生姜も、数年は栽培されたようでございますが、皆さんご存知の通り、そう、生姜も民間レーズにたくさん所有するわけでもありませんし、ということもあったでしょうし、私も数年、その参加栽培になったことは、したことありますが、どうも病気が出てきてですね、栽培の仕方も悪かったんだと思いますが、いろんな、そういう二つの面、いろんな面から内して、栽培農家が減少して、結局、ほとんど使わないままで終わったということのようでございます。それで施設の概要ですが、市長、ご覧になったことあります？結構です。埋もれとった施設ですから、今、聞くところによると、壱岐では中にもあるようですね。生姜貯蔵施設が。それと同じじゃないかと、私は中のは見たことありませんが、大きさ的にはですね、その施設の前に100平米か200平米ぐらいの駐車場、作業場がありまして、倉庫自体は土の中に埋もれてるって、入り口だけしか見えません。その倉庫の貯蔵施設の大きさ的には私の概算ですが、140、50平米あるんじゃないかと思います。それで、ほとんど土の中にありますので、その内部構造的には、一本通路がありまして、右側に約4畳半程度ですね、4、5平米くらいの部屋が7つあります。高さ的には2メートル50ぐらいですね。 室内の状況ですが、まあ、先ほど言いましたように、正面、入り口から奥行きの通路がありまして、それぞれ通路にも換気扇がありますし、各7つのその個室にも換気扇は装備されているようです。だけど、もうその施設の電気はカットされておりますし、私も鍵を電脳センターから借りまして中を見ましたけど、電気も来てないので、通電するわけでもできませんでしたね。だけど見る限りはもう、換気扇も作動しないんじゃないかと思われました。で、長く使っておりませんし、土に埋もれてるなんだから、入ってみて、意外と湿気と帯びてですね、じゃないかと予想していきましたけど、意外と乾燥しておりまして、すっきりしたもんでした。それで、ますます、まあ、見た感じで、これはやっぱり、なんか、使う道がないかということで、ぜひ、基地の施設でございますので、有効利用をということでございます。今、じゃあ、どういう利用されているかということで、なんですが、一部、利用されているようです。ということは、先ほどから申し上げますように、JA の、営農センターが鍵を監視しているわけです。中に入り、一番奥の部屋に、生姜のコンテナが30ケースぐらいありました。それに生姜、半分ぐらいずつ生姜のが詰まっておりまして、どうも柳田地区の一部の数名の人が、それぞれ個人的に生姜を栽培する種子を保管されているという状況で、のようでございます。で、まあ、先ほどから申し上げますように、25年間、まあ、約ほとんど活用されてないということで、まあ、私なりにいろんな、なんで、きったじりもありますが、利用する案としてどういうことが考えられるかなということでございます。まあ、第一案的には、もう最初の成分目的の生姜がまた、なんか栽培して、本当に種子、本当の目的に使えないということです。それからその他、一番これはいいんじゃないかと思ったのは、まあ、息で、いちごは結構栽培農家おられるようでございますが、そのいちごのですね、花芽出しっていうのは、なんで、ある程度、の温度で数日間冷やして、まあ、やると花芽の出が良くなるということと時期がコントロールできるというですね、そういうことが言えるようでございます。ということは、まあ、これを特にそのイチゴを作る人の欄では山揚げというらしいですけど、まあこういう本当の施設がないところはそれを狙いとしてトンネルとかなんとかの利用してそういうのをやっているというところもあるそうでございます。息の一部は、まあ、サチノカというのだそうでございますが、福岡の浜王ですね、についての例は、7度 C で約20日ぐらいやると、その芽出しをよく、花芽の付きをよくする、それから時期的なコントロールをするということです。まあ、サチノカについては、どのくらいやったのかというのは、まあ、やったことはある人を私は捕まえることができませんでしたので、それはまた検討課題だと思いますが。で、ご存知の通り、まあ、いい例が昨年は、雪で作ってるイチゴ、サチノカが一番必要とするクリスマスに一番目のする正月前ですね。それに、まり合わなくて、結局、年は明けてからになったということは、昨年どうも聞くところによりますと、結構高温続きで、花芽の付きが良くなくて、遅れたというのが一つの原因らしいです。ということで、福岡の浜王の例に のようにですね、この山揚げといいますか、一定の温度で一定の期間管理してやることによって花芽の付きを良くするし、それから時期に合った栽培もできるんじゃないか、その一助になるんじゃないかということでございます。まあ、あくまでも喫果汁でございます。私その他に考えられるのは、スイートピー等 の種とか花を保冷することによって時期的な面、それから花の付き等を良くするという難もあるようでございます。まあ、これに関連することで、私の素人なりに、ああ、その花、いちごとかスイートピーの付きが良くなるという難を、まあ、ちょっと横道それますが、桜ですね。桜っていうのは、やはり冬なら冬の寒に合わないと、早く芽が出ないということで、あれ、同じような理屈かなということで、私も、じゃあ、いちごのなんていうのは、まあ、保冷という意味があるんだということで、納得した難もあります。それから、その他に考えられるのは、玉ねぎ、野菜類を保冷に保管するということ、それから、米の、もみの種子とかなんとかをですね、一定に断して、貯蔵するという難もあるかと思います。そういうことで、まあ、広い意味でですね、今、この前、以前も、耕作放棄地を解消するために何か新しい作物をということで、まあ、市長にご検討ということで、ぜひ考えましょうということでしたが、まあ、実際に具体的にその後進んでいるのか、私もチェックしておりませんが、まあ、そういう意味で新しい作物、まあ、生姜はそのままできればいいですけど、その他の難でもこれを利用するためという難もあります。そういう意味からもですね、ぜひどうということで、まあ、今のこの貯蔵施設の状況を考えましてですね、市長がどうお考えかということで、とりあえずご見解を伺いたいと思います。
瀬戸越議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
17番、瀬戸口和幸議員のご質問にお答えします。生姜貯蔵施設の利用についてということでございます。すいません、言動を知らずに申し訳ないと思っております。現在、この施設では、初山志原地区の方3名が、150キロから200キログラムほどの生姜の貯蔵に使用されております。この施設は、旧五浦町で整備され、施設の設置条例第5条に、壱岐郡農協に維持管理を委託することができるとなっておりましたので、合併前から維持管理を委託しております。ご承知のように、生姜の作付け面積が激減したため、壱岐市農協では、利用率を上げるための根菜類の貯蔵を検討されまして、玉ねぎを試験的に貯蔵されたそうでございますけれども、この施設の湿度調整が不能であることから、ほとんどが腐敗し、廃棄処分した経緯がございます。ご指摘の有効利用につきましては、今、いちごの予定とか、スイートピーとかをおっしゃいましたけれども、利用率の上がる作物があるかどうか、農協と協議してまいりたいと存じます。
瀬戸口和幸君。
はい。JA に、管理を委託しているということで、まあ、玉ねぎのそういう貯蔵をされたということで、まあ、失敗されたということなんですが、まあ、それからしますと、確かに私の挙げたいちごのその山揚げ的な難度をするためには、やっぱ、エアコン的な面は必要になるかと思いますね。からすれば、今、電気はカットされておりますし、それから、換気扇だけしかないということからすれば、冷房、エアコンを入れるためには、まあ、経費もいるかと思いますが、まあ、それなりの設備をすればという、設備をすればいいんでしょうけど、まあ、そのためには、 先ほどから一番有望じゃないかと思ったそのいちご栽培農家の方が、いや、やってみようかという難も必要かと思いますが、まあそこら辺もですね、まあそういう栽培農家の人の意見も聞いていくこともありますし、玉ねぎがその腐敗したなんとかっていうことがすれば、まあ、換気扇だけだったということからすれば、ある程度エアコン的なものを入れてやれば、ね、それも持つんじゃないかと思いますしですね、まあ先ほどから申し上げますように本当に需要があるのかということもあります。だけど最初申し上げましたように、せっかく作った施設を有効利用できないかということなんで、まあ寸前にその近くで中の貯蔵し、あの生姜貯蔵施設の状況をなんするとさつまいもと入れてるという話もありますし、いろんな、まあ、あらゆる作物等のを検討して需要との関係もあると思いますが、ぜひあのもったいないという難もあります。何か利用できればということでご検討をお願いしたいと思います。次は二項目目に移ります。まあこの4月にようやく中学校統廃合が具体化するということで、その残った10校のうちの6校の後の残地施設等は利用はどうなっているのかなということで質問したいと思います。まあ前置きとしまして、ようやくこの4月に統廃合は日の目を見るわけなんですけど、まあこの件に関しましてはですね、合併当初から私早くやってくれと、やれんのかということで当初からおられました教育長にも度あることに申し上げまして、まあ7年目にしてようやく具体化日の目を見るわけなんですけど、まあこれに対しましては、まあ私としては早くやってほしいという難もありましたが、まあ教育委員会を上げてですね、どうにかできるようになりまして、言葉を借りましてですね、教育委員会への教育長以下皆さんのご労苦に対して敬意を表したいと思います。それで跡地利用ということで、まあ実際今までどうな、まあ検討は委員会を立ち上げて検討されているということは聞いておりましたが、実際私たちの前にどういう進行状態かということが見えてきませんでしたので、もうそろそろ聞いてもいいんじゃないかということで今回内しました。ということは、まあ教育委員会もまず本当に統廃合の具体化するということで一生懸命ならだようで無理かなと思ういうことで、今までは無理を申せませんでした。もうそろそろ聞いてもいいんじゃないかということで今回挙げたわけでございます。それでこの件についてはですね、明日同僚議員も関連で質問するようでございますが、私何年なんでお聞きしたいと思います。まあ先ほどから申し上げますように、跡地っていうか後の施設利用については検討委員会が立ち上げられておりますので、それを実際にどういう具体的確保ごとでも結構でございます。ぜひどういう状況か総括的な案内で説明をいただきたいと思いますが、まあまずその検討委員会跡地なんとかでどういう方針といいますかですね、で望まれているのかということですね。学校跡地ということで施設のこともあります、土地のこともありますね。市の公共施設としてそのまま学校じゃなくて何で使うのかとか、それから施設等を団体に対応する地域の青年団とか婦人会とか老人会とか その他のクラブとの何に対応するとかいうのもあるかと思います。それから、NPO 的な面、それから個人への利用を開放するということもありますし、出なかったら大きく難すれば、もしかしたらということで、民間に払い下げるという、そこら辺もあるかと思うんですが、それも含めまして、実際、6項のその概要を、総括的に今の4つの難で、どれが当てはまるのが一番多く考えられるかというのも含めましてですね、進捗の程度といいますか、具体的に今の案でどういうのがあるということで説明いただきたいと思います。それからあと、まあ今度実際に統廃合はなしますと、あとの残りの処理といいますね、その地元の要望、それから市の状況もあると思いますが、それとの関連でどういう手順で進めていかれるように考えておられるのか、それも含めまして、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
須藤教育長。
17番、瀬戸口和幸議員にお答えをいたします。廃校となります中学校の学校施設跡地等の利用の決定につきましては、基本的に次のような手順で協議を進めてまいりました。まず、各庁の一市中学校規模適正化統廃合準備委員会の総務部会、学校施設跡地等利用検討部会というものを、勝本町、芦部町、郷野浦町にそれぞれ作りました。そして勝本町、芦部町につきましては、それぞれ7月に実施をいたしました地域住民の方々へのアンケート調査をもとにいたしました。そして郷野浦町では6月から11月にかけまして関係公民館長さんが地域住民の意見等を聞きながら取りまとめた利用法等に関する意見をもとにいたしまして、協議を行い、部会の案ということで、まとめていただいております。その部会案を、その上部の会になるんですけれども、準備委員会でさらに協議をした上で、活用に関する住民委員会の案としての要望を決定をしております。準備委員会で決定された案は、要望は、壱岐市教育委員会で取りまとめまして、市長部局へ提出をいたしております。この各庁の準備委員会の案の具体的な協議につきましては、活用方法と市長部局との協議に入る段階に入っております。具体的に今から各庁の状況を申し上げてみたいと思っております。まず、郷野浦町についてですけれども、渡良中学校、沼津中学校、初山中学校の運動場及び体育館につきましては、維持管理を教育委員会で行いながら、これまで同様、地域で利用できるよう要望するとなっております。また、校舎につきましては、3つの地区で要望内容をさらに精選、集約、具体化をいたしてました上で、3地区が一緒になって、壱岐市当局と交渉をしていくという状況になっております。勝本町の伊佐伏中学校では、運動場、体育館ともに、現在と同様の使用ができるようにしてほしいという要望でございます。特に運動場につきましては、地区民グラウンドとしての位置づけをしていただいて、管理は 教育委員会で行うことが要望をされております。伊佐中学校の校舎につきましては、アンケートや公民館長会でも具体的にこのように利用をしようという声が上がっておりません。それは特に隣に伊佐富士小学校がございますので、他の施設への転用等もふさわしくないというお考えがあってのことで、特に利用はしないという結果になっております。最後に芦部町の箱崎中学校、中中学校についてですけれども、運動場、体育館ともにいずれも維持管理を教育委員会で行いながら、これまで同様地域で使用できるようにし、運動場については地区民グラウンドとして位置づけ、ナイター設備を設定していただきたいという要望が出ております。校舎につきましては両校ともに老朽化等の状況を考慮した上で、箱崎中学校では比較的新しいランチルーム等を利用するとともに、校舎左東側の技術室がある建増部分を地域の学童保育の場として利用をしたいという意見が出ております。中中学校は比較的新しいランチルーム等のみを利用することを要望するということになっております。ここで五宮町の3地区の校舎利用が、具体的なことを言っておりませんので、少しご説明をさせていただきます。まず渡良地区の校舎の利用についてのご希望がございまして、カルチャーセンター、学童保育ができる施設、市区民センター、養護老人ホーム、60歳以上の人の憩いの場、健康の場、子どもの合宿の場等々が出ております。そして沼津地区では同じく校舎ですけれども、地区民センター、沼津地区民具展示場、長岡修正の館の開設、沼津地区の異人館、地域活性化の施設、これは当該からの転入移住者で、農水産業を営む人の住宅等に使ってほしい、また道の駅的なものというご希望もございました。そして初山地区は、校舎は、建て替え時期にある初山保育所を移転してほしいということと、同じく建て替え時期にあります初山事務所の移転が良くないかという案、そしてカルチャーセンター、老人会、青年団、婦人会、青年会の各種団体の憩いの場、等々が出ておりまして、このただいま申し上げましたことを3地区でもう少し精選をして、壱岐市当局と交渉に当たりたいという段階になっております。特に、地域の方々から多くの要望がございます体育館運動場につきましては、ご要望通り教育委員会が社会教育施設にして今まで通りご利用いただくのが一番いいのではないかと思っておる次第でございます。それと今後の残った施設の使用の基本的な考え方でございますが、保護者や各地区の公民館から出されましたご要望につきまして、議員ご指摘の利用計画実施要領的なものの作成とか、社会教育施設への移管をするための手続きを含めまして、今後市長部局と教育委員会で協議を進めてまいりたいと思っております。
瀬戸口和幸議員。
各地区ごとのその今の段階の説明をいただきました。まあ、対抗的にはその運動場とか体育館等は教育委員会で管理してやる それぞれの地域のに使っていただきたいということでようでございます。ただ、あと、どうも、校舎等についてはですね、それぞれ地区ごとに特徴があるようでございます。地域の団体に使用してさせてほしいというのが対抗的なようでございます。それからまあ、ようでございますが、ということは、まあ、運動場、体育館が教育委員会で管理していくということになりますと、特に体育館等についてはですね、今まで通りその補修とかなんとかのあれば見ていかないかんということで、まあ、そこら辺が教育長が言われる市長部局との調整のこともあると思います。それから同じく体育の教室についてもですね、それぞれ地域の団体に関する使用してもらうわけですから、まあいろんな面で管理という面では面倒見なきゃいかんだろう、自分だけやってくれというわけもいかんだろうだろうと思われます。そういうことから そこがまあ大きくまた出てくると思います。普通に考えますと学校であれば国県からそれなりの補修整備については出てくるんだと思いますが、まあそれも合わせましてですね、実際今度払い下げになった校舎と払い下げという言葉で訂正します、後地ということになりますと、もう地域で市独自で使うとなると、今まで学校施設として関した国とか県のまああらゆる面でも補助は施設の管理という面ではないと私ないんじゃないかと思いますが、そこら辺もどういうことになっているかをお聞きしますし、それからもう一つ、まあ今は各地域の検討委員会から上がってきたなんですが、地域のために使うということなんですが、一つ項目入れておりました。俗に言う払い下げですね。本当にまとめて施設、土地等欲しいところあれば、払い下げっていう、もう可能なんかどうか、そこら辺も分かっておりましたら、お聞きしたいと思います。
須藤教育長。
払い下げ等々の件でございますが、これは今後の市当局との交渉の結果になろうと思います。現段階では払い下げということに直結するような項目はないのではないかと私は思っております。特に教育委員会として考えておりますことは、平成26年度の国会等々もありまして、今まで通り市民の皆様に親しんでいただけるスポーツ環境というものが必要だと思っておりますので、今まで通りのグラウンドの使用等々は我々教育委員会としては大きく考えておるところでございます。また議員がおっしゃいますように、学校施設ではなくなりますので、補助金等々の問題も出てきますけれども、社会教育施設としての位置づけをして、動きたいと思っておりますので、そこら辺は、また勉強をさせていただきたいと思っております。
瀬戸口和幸君。
まあ、今、教育庁の県では社会教育に一環として関してれば、まあ、従来の学校教育と同じようなんで、国、県等の補助をもらえるんじゃないかという含み上でございますが、それが、まあ、できれば幸いですが、まあ、その弁をですね、まあ、その、なんで、調べられて可能かどうかということも、まあ、市長部局との難も絡んでくると思います。その他、まあ、あと、その管理の面で大きな難事捉えまして、先ほどの難では、体育館、グラウンドについては競技館で管理する。あと、じゃあ、教室とかなんとかはどうなるのかということになるんですね。じゃあ、市長部局の管財の方でやるのかどうか、予想から君も私もちょっとわかりません。ですね。そこから君もあります。ので、まあ、非常に、 統廃合はできたけど、後の施設をまあ、生かしていく、なんとためにもまあ、結構、経費はかかる管理の面でですね、今まで通り学校施設としてならば、国県等の名も期待できたんだけど、まあ、地域のためにできるだけ使ってもらうためには、市として、どうも、あと、管理していかない、いくとなれば非常に負担になるような気もするわけですけど、まあ、そこら辺はですね、まあ、おいおい詰めていかれると思いますが、はい。それから、まあ、払い下げについても、もうどうか、管理できなきゃ払い下げもということになれば、できるのかどうか、ちょっと制度的にも、まあ、ちょっと教育上は、はっきりしないというようなことでございましたが、まあ、行政財産になるんじゃないかと思うんです。まあ、それは払い下げはできないことはないんでしょうけど、まあ、今度の中学校の難が国県の補助の対象になっておれば、それの実際、対応年数って言っていいのかどうか、ね、そこら付近もあるだろうから簡単にいかないんじゃないかと思いますから、絡めましてですね。あと、先ほどから申し上げましたように、この件に関しましては、明日同僚議員も質問するようでございますので、まあ、彼の方にも少しは残しておかないといけませんので、はい、この程度で終わりますが、はい、まあそういうことで大変でしょうけど、あと、地域住民のために、あとの施設、都市等がですね、有効に利用できますように、進めてほしいと思います。で、ちょっと先ほどの1項目に、市長戻りますけど、私なりにその、いろんな農家等の需要、本当の希望があって、需要があればですね、ということで、それなんのなんで、ぜひ進めてほしいということで、私なりにいい方に解釈しましたけど、そこら辺の何をちょっと検討していただけるかどうか、市長の見解をお願いします。
白川市長。
お答えします。投資を伴わないところでのですね、有効利用ができないのかということをまず、考えてみたいと思います。やっぱり、エアコンなどを入れる。将来それが費用対効果貯蔵と似合うのかといったこともございますので、現状で、何か利用率が上がることができないのかということを、まず第一義に考えていきたいと思っています。
瀬戸口和幸議員。
現状でとなると、もう先ほどが申し上げますようにですね、電気も来て、電気はカットされているということで、換気扇だけがあるということからすれば、まあ、一番私が有効じゃないかとなした、いちごの、そのなんですね、山上げだけなんかすれば、やはりエアコンを入れないかんだろうということで、だけど、先ほどが申し上げますように、全部施設に、7室全部入れるとなると、大きくなりますが、四畳半的ななんで、部屋に分かれておりますので、とりあえず一室、二室とかですね、なんすればそうたくさん経費はいらないと思いますのでですね、はい。ぜひ条件、市長の答弁でその条件を、今の何とかでというようになると非常になんですが、まあそういう市を少しずつ整備していってですね、需要があればというなんで、やはり準備しないと、その、やってみようかという人も出てこないと思いますのでですね、その、取っかかりとして少しでも進めてほしいと思いますが、どうでしょうか。
白川市長。
営農のプロであります、JA と協議の結果ということでしたいと思っています。
瀬戸口和幸議員。
はい。じゃあ、そういうことで、協議していただいてですね、前向きに検討を進めていただきたいと思います。以上、2点、私の質問を以上で終わります。ありがとうございます。